こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はマグマ学者である克実高校が和食の特徴を日本列島の地質史から読み解く新書である。料理史や民族学だけではなく、プレート運動、火山活動、山地形成、岩石の性質、水質といった地球科学の視点を導入し、だし、清酒、味噌、醤油、そば、地域食材などの成立条件を説明する。目的は和食を単なる伝統や思考の産物としてではなく、列島の自然環境と人間の調理技術が結びついた結果として理解することにある。地質学の専門知識を食卓に近い題材へ接続する点が特徴で、読者は日常の味覚を通じて日本列島の成り立ちを具体的に考えることができる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、和食の独自性を日本列島の成り立ちから説明する視点。本書の中心にあるのは、和食の特徴を文化的慣習だけで説明せず、その背後にある地質条件まで遡る発想である。日本列島は複数のプレートの境界に位置し、火山地震、急峻な山地、入り組んだ海岸線を生み出してきた。この動的な地質環境は人間生活には災害という負担をもたらす一方で、多様な水、土壌、海域、生物資源を提供してきた。本書はそうした列島環境が食材の種類や調理法の選択に影響したと考える。例えば、地域ごとに異なる山と海の距離、河川の短さ、火山性の土地は食材の多様性や保存加工のあり方に関わる。これにより、和食は単に日本人の感性が作ったものではなく、地球科学的な条件に適応した食文化として位置づけられる。食を地質から眺めることで、伝統料理の背後にある長期的な自然史が見えてくる。次に、軟水が昆布だしと旨味文化を支えたという因果関係。本書で特に印象的な論点は、日本の水質と出汁文化の関係である。和食の基本には昆布や鰹節を用いた出汁があり、昆布の旨味成分を引き出すには軟水が適しているとされる。硬水ではカルシウムなどの成分が昆布表面に影響し、旨味の抽出が妨げられやすい。この違いは肉や骨から味を引き出す西洋料理のスープ文化との対比にもなる。日本に軟水が多い理由として、本書は河川の短さと急勾配、花崗岩などの地質を挙げる。水が地層中に長く滞留しにくいため、小ごど成分が十分に溶け込まない。また、列島の山地形成にはプレートの沈み込みや隆起が関わる。つまり、食卓の出汁は単なる調理技術ではなく、太平洋プレートを含む列島形成史と間接的につながっている。この説明により、旨味文化が自然環境への適応として理解される。さらに、花崗岩質の地下水が生殖、味噌、醤油の発酵文化に与えた影響、本書は発酵食品の発達にも地質条件が関係したと論じる。清酒、味噌、醤油に欠かせない麹菌は水質やミネラル環境の影響を受ける。日本各地に分布する花崗岩質の地盤は鉄分が少ない地下水を生みやすく、これは酒造りにおいて重要な条件とされる。鉄分は酒の品質に悪影響を及ぼすことがあるため、良質な地下水の存在は酒造地の形成に関わる。また花崗岩に由来するカリウムなどの成分は微生物の活動を支える要素として扱われる。ここで重要なのは、発酵文化を気候や技術の問題だけに還元しない点である。人々は経験的に良い水を選び、醸造に適した土地を利用してきたが、その背景には岩石と地下水の化学的性質があった。本書は、清酒や調味料を土地の物質循環の産物として捉え直し、伝統産業を地質資源の利用史として読む視点を提示する。そして、地域食材を地形と地質のテロワールとして読み解く方法。本書は和食全体の基盤だけでなく、地域ごとの食材や味の違いにも注目する。蕎麦と火山地帯、山梨のワインと伊豆半島の衝突、富山湾の海産物と立山連峰から湾へ至る大きな高低差など、地形と食の対応関係が例示される。これらは産地の魅力を単なる名物として扱うのではなく、地質、土壌、水、海流、標高差が組み合わさって生まれる条件として理解するための題材である。欧州のワインで使われるテロワールの考え方を和食や日本の地域食材にも広げる点に本家の実用性がある。地形が水の流れを決め、土壌が作物の性質に影響し、山と海の近さが栄養や漁場の豊かさに関わる。こうした連鎖を知ると、地域料理は偶然の産物ではなく、土地の環境を長く利用してきた結果として見えてくる。観光や地域振興にも応用しやすい視点である。最後に、地球科学を食卓に接続する入門書としての強みと限界。本書の強みは、専門的な地質学を出汁、酒、醤油、そば、寿司、ワインといった身近な題材に接続している点である。読者はプレート運動や岩石の性質を抽象的な知識としてではなく、日常の味と結びついた現象として理解できる。これは理科教育や食文化研究において有効で、異なる分野を横断する導入として機能する。一方で、 扱う範囲が広いため、個別地域や食品について詳細な実証を求める読者には、説明が概説的に感じられる可能性がある。また地質学用語に慣れていない読者には、産地形成や岩石の記述がやや難しく映る場面もある。それでも本書の狙いは、個別食品の完全な専門書ではなく、食文化を地球科学の視点から見直す枠組みを示すことにある。その意味で多少の専門性は独自性を支える要素でもある。結論として本書は和食に関心のある一般読者、食文化を研究する人、地域資源を発信したい観光や自治体の関係者、地学を身近に教えたい教育関係者に向いている。実用面では水質に応じた調理の違い、発酵食品と地下水の関係、地域食材を土地の条件から説明する方法を学べる。知的な面では食卓の味を日本列島の形成史と結びつけて考えることで料理への理解が歴史や文化の範囲を超えて広がる。同じ和食論の本が作法、季節感、料理人の技術、栄養、歴史に重点を置くことが多いのに対し、本書はプレート運動、火山、花崗岩、軟水、地形差を出発点にする。この視点の転換が最大の特徴である。専門書ほど細部を掘り下げる本ではないが、食と地球科学を結ぶ入り口としては希少で、和食を土地の物質的条件から再発見させる一冊である。ご支援いただける場合は辰巳高校ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。